アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2275回9月15日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。いよいよ iPhone 明日発売開始ですね。今月のオープニングテーマはもっと早く気づけばよかったです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。 iPhone 40 Pro Max 予約初めて最高スペックにはしませんでした。おそらく困らないということをもっと早くから気づいてはいたんですが、今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。先日友人と一緒に博物館の企画展に行ってきました。私の好きな分野の企画だったんですけれども、展示会を頻繁にやってたみたいで、もっと早く気づいて毎週見に行けばよかったなって思ってます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。両親は心臓の病気を持っているので、もっと早く計画的にアップルウォッチをプレゼントすればよかったなと思っています。まだプレゼントしてないんかい。お金がいきますからね。三浦です。
IT メディアにあった記事です。衝突検知も可能な Apple Watch シリーズ8と廉価版 Apple Watch SE 第2世代が9月16日に発売という記事が出ていました。先週 Apple 発表イベントで新製品が発表されまして、今週はもうもっぱらその話ばかりなんですが、このパートでは Apple Watch がほとんどのメインのお話です。ここでは三浦さんとすみれさんに入っていただいてますが、
はいはい、
先週の夜中の配信をお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
三浦さんはなんか夜中結構辛いみたいな前話してたんで、大丈夫かなと思ってたんですけど。
はい、ね、今回はすっきり爽やかに、はい、最後まで。
なんすか、ええ、コカ・コーラみたいな。あ、そうです。
よかったですね。シャンズ聞けて楽しかったです。ありがとうございます。
この後もウルトラの話もね、するんですけど、記事で先出てきましたが、そちらの話なんですけど、シリーズ8ということで、ごめんなさい、これ収録してるのがまだアプローチ発売になってないんで、シリーズ7が現行ということなんですけど、現行品をお持ちなんですよね。
そうです、7ですね。
8待てばよかったんですか、やっぱり。
いや、だから私は冒頭のあのコメントにありましたように、はい、ウルトラが
欲しい。
出るって分かっているんであれば、1年我慢して溜め込んで、はいはい、買ってもよかったなというふうなぐらい思いましたよ。
あ、
まあまあ刺激的な製品が出ましたねと。
すみれさん、ちょっと番組でシリーズなんぼって聞いて忘れてしまうんで、また聞くんですけど、はい、上先生、今、怒られるパターンやね、これ、ね。え、シリーズ6でしたっけ？
シリーズ6ですね。
6ですね。
はい、リスナーの皆さん、定期的に聞いていきましょうね、これは。
シリーズ6。6と7ですね。私が4なんですよ。これなんかこの並びだと雰囲気私買わなあかんみたいな感じになってくんねんけど、ちょっとね、私も皆さんと一緒で高いモデルを買うのは非常に厳しくって
はい、はい、
ねえ、なんかええことがあったら買うか分かりませんけど、シリーズ8と SE、 まず8は 59,800 円から、 SE に至っては第2世代で 37,800 円からです。
さあ、ドカッとね上がることはなかったので、まだ買いやすいかなと。
先日のアップルの発表イベントの時にライブ配信で IT ライターの野々下さんにも入っていただいたおかげで、今回のアップルウォッチの新しいというか、よりセンサー健康管理のために使うというところで、女性の方の健康モニタリングというところを注力してるなという印象だったんですけど、専門でアップルウォッチのことも取材で勉強なさってるっていうところもあって、野々下さん女性の立場というところも含めていろんなお話をいただけたのは、あれはありがたかったですね。
そうですね。今女性の方も本当にアップルウォッチつけてる方を見かけること多くて、
そうですね、
本当役立ってるなというふうに思ってます。
私が前に買ったあのアップルウォッチ用のカバー、
うんうんうん、
あれまだ家にあってつけてないんやけど、
なんでつけてないんですか？
ごっついね
いや、かっこいいって。
最近女性の方のアップルウォッチのカバーっていうか、ごついのが流行ってるっぽいんですよ。
う
ん、
あ、そう。
割と柔らかいプラスチックみたいなんで作ってるみたいで、
うんうん、
いろんな穴の開いた装飾っぽいのとか、
はい、
いろんな色のとか、パッと見アップルウォッチに似た他社製かなと思ってたら、画面見たら、うん、あ、違う、これアップルウォッチやって、ちょっとそんな傾向があるようにも思いました。
なるほど。
今回のシリーズ8からは、皮膚温を計測するためのセンサーを新たに搭載ということですね。皮膚温というのは今まで、まあ、馴染みがなかったですけど、そういうのも取れるんですね。
普段使ってる体温計もあれ、皮膚の温度を測ってるようなもんじゃないですか、結局。
あ、まあまあさ、皮膚に当てるからね。皮膚の表面温度と、もうちょっと中の肉の部分って言ったらいいんやけど、表皮下というんですか、部分の温度ってやっぱり違うんでしょうね。うん、
中の温度までしっかり取れれば一番いいんでしょうけど、はい、それがずっと取れることによって、野々市さんも言われてたと思うんですけど、
はい、
その温度の上昇した、下がったっていうのが常に取れてることが大事っていうことなので。
周期的なことをね、
うん。そうそう。やっぱりそういうふうな常につけてるっていうところで、その温度が取れるっていうのがいいんでしょうね。
ちょっと前に言われてた血糖値のセンサー積む積まないっていうのは結局今回は積んでこなかったですよね。
なかったですね。なかなか難しいんでしょうけどね。最近糖尿病のことは成人病と言わないということを知りましてね。
結構前からですよ、あれ。
え、ほんまに。
生活習慣病って言い方するようになったのは。
私らの年だと若い時にあれを成人病ってだいぶ叩き込まれたから、いまだに成人病って言うんやと思ってたら違うんですね。今生活習慣病という言い方をしてるんですよね。
成人年齢に満たない年代の人でもなる場合にはなってしまうので。
あ、でも生活習慣病という言われ方すると、お前の生活習慣が悪いからじゃって言われてるような気がして、実際そうなんですけど、もろにそれ言われてるっぽくて嫌だなーって思ってしまうんですけど。成人病だったら、いやもう成人だから仕方ないんですよ、みたいな。
いやいやいや、
言い訳。めっちゃ言い訳。すいません。従来の心電図、心拍数、血中酸素、飽和度測定とか、そういうのもちゃんと使えますよっていうことも記事で書かれてましたが、バッテリーが18時間駆動だそうです。
おお、
ほいほいほい、いいですね。
そうですね。
うん。
今は新品で何時間ぐらいでしたっけ ?24 時間はないにしても、15時間ぐらいだったのかな。結構前の記事見てても、18時間ぐらい使ってますね。
うん、そうなんですよ。私も別に全然、言うに1日は持ちますからね。使い方次第でしょ。
そうそう、使い方次第なんですよ。
うん。
だから本当につけて何もしないんだったら、それは持つでしょうけど。
うん。
音楽鳴らしてみたりだの。なんか、ブルートゥースで、なんか、そういうのがしょっちゅう使ってるとね、結構減るの早いと思うんですよ。
はいはいはい。
そして今回は一番すごいって言われてるのは、自動車の衝突検知も可能になった。
はい。
これは、ジャイロスコープと加速度センサーを活用して、センサーフュージョンアルゴリズムを新たに開発という、交通事故独特の何か動き、衝撃っていうのを感じてデータにできる。
そのようですね。
そうですね。
旧来のモデルでもやろうと思えばできんことはないと思うんですけど、
はいはいはい、
精度が出なくて誤検知もあるのかもしれないですね。
衝突実験の時に車に人形を乗せて走らせたりするじゃないですか、うん、ああいうのでアップルウォッチをつけさせていろいろやってたってことですよね。
この記事じゃないですよ。予算記事見たのはエアバッグが動作すると、
はい、
その衝撃と空気の状況、うん、気圧が変わるじゃないですか。
はいはい、
ああいうものをお家が検知して、あ、今エアバッグが開いてる、だから車がそういう事故の状況になってる、そういうデータも取るみたいですね。
なるほど、なるほど。
ですから、衝突事故検出は気圧計、GPS、iPhone のマイクからの情報なども組み合わせてるということでした。シリーズ8を買うと、交通事故あってもってあったらあかんねんけど、
うん、
転ばぬ先の杖ということで、いろんな状況。保険とかね、いろいろその後、問題ありますから、そういうところで役に立つんでしょう。低電力モード使うと最大36時間まで使えます。ね、やってましたよね。
低電力で何ができるかっていうのはちょっと気になるんですけどね。
ほら、実際アプローチで最後の方 10% ぐらいになってきたら、省電力モードにしますかって聞いてきて、
はい、はい、はい。
で、画面の真っ暗なところ、ちょっと右上にちょろっとだけデジタル出すっていうの、それ、いっぱいあるじゃないですか。
寂しい感じ
だ
ね。
そうそうそう。
まあ、ほぼほぼただの時計になっちゃうって感じですよね。
あれもボタンを押してすぐ表示せえへんのね。
そうだね。
そうそう。デジタルクラウンを押して、ちょっと5秒ぐらい待ったらヘッて出てくる。壊れたんかなと思うやろっていつも思うんですけど。ワークアウトなど自動開始とかそういうものもできますよという記事でありました。通信に関しては30以上の通信事業者で利用可能な国際ローミングに対応。 ということで、定額な追加料金または追加料金なしで今年秋頃から利用できるようになる予定。予定だからちょっとわかりませんけどね。めっちゃかっこいいじゃないですか。もうアップルウォッチつけただけで外国でなんかあったらもしもしってできる。あんまり使えないかな。
まあただ国際ローミングに対応するということは意図せずつながっちゃって、結構な料金取られちゃうと
かってのも。だったらそれ怖いですね。今回も大きい方と小さい方のサイズそれぞれが用意されますので、大きい方は45ミリ、小さい方は41ミリです。これもシリーズ7と一緒ですよね、45やったら。
そうですね。
はい。
ボディはアルミニウムとステンレススチール。やった、ステンレススチールって思ったけど、写真で見る限りはステンレススチールがピカピカしてないんですけど、マット調なんですけど。
あら、ちょっと変えたのかな？
なし地っぽいですよね。
そうですね。
ねえ。
アルミケースに比べたらちょっとキラキラしてる感じはしますけど。
ピッカピカのステンレスボディが好きなんですよね。
あ、はいはいはいはい。
そして、SE 第2世代も記事には紹介されてまして、ディスプレイが初代から 30% 広くなったっていう前の代ってことですね。ケースのカラーはミッドナイト、スターライト、シルバーの3色が用意されるということでした。これ、ね、シリーズ8や後で紹介するウルトラと一緒で S8 シップ SIP でデュアルコアプロセッサーを搭載ということですから SIP でだけで見れば同じものを積んでる、SE といえど、ね、
はい、
ちゃんと衝突事故検出とか国際ローミングも可能、
はい、
いいじゃないですか、行きましょう。
最新版って感じですよね。
S8 のことを調べてみたんですけども、マックルーマーズに最近出てた記事によりますと、アップルウォッチシリーズ8、S8 に搭載されている S8 SIP。SIP って言いますのは、システムインナーパッケージの略です。対語は SOC、SOC ってよくね、この番組でも私は呼んでますけども、システムオーナーチップって言いまして、違いは SOC が製造上の高いぶどまりが難しいということで、それを改善する方法として SIP というものが作られました。安定した生産プロセスで製造することができるというのを売りにしている製造方法でして、ソックの方にも消費電力を抑えられたりとかメリットはありますので、組み合わせて製造に用いられることがあるということです。9月の13日に出している記事によりますと、実は Apple Watch シリーズ6用の S6、 それからシリーズ7用の S7 と同じく同じ識別子の T8301 の CPU が搭載されているということなんです。アップルはシリーズ7発表の時に S7 のことをアプローチ SE 第一世代よりも 20% 高速と歌っていました。そしてその前のシリーズ6の時もシリーズ5の搭載の S5 よりも最大 20% 高速化と歌っていまして、これはほぼ3年間同じ CPU を使っていると言っているのではないかと、マクルマズの方では記事に上がっていました。ちなみにガジェットゲートにあった記事で、新アップルウォッチの CPU 2年前から変わっていないことが判明という記事を参考にさせていただきました。
注意事項はこれまでと変わらないですけど、血中酸素ウェルネスが使えなかったり、
はい、
心電図アプリが使えなかったり、
うん、
まあ、当然あの皮膚温度センサーも SE にはついてないとか、
まあ
もろもろ健康系の詳しいところまではこの SE では測れないというところが注意点ですね。
ニュアンスとしてお子様用にっていう感じを抱いてる方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
まあ、お値段もそれなりにしないとね3万7800円からというね、
はい、
もうちょっと下げていただけるとお子様向けにも買ってあげれたりするのかなって思ったりしますけど ね、
はい、
そしてウルトラですね。 IT メディアにあった記事です。アップルダイビングコンピューター市場に殴り込み、アップルウォッチウルトラ登場のインパクトという記事でして、本当発表イベントの直前までアップルウォッチプロっていうものが出るんじゃないかと噂されててね、
はい、
ウルトラという名前で来るとは予想しませんでした ね、
ね、
そうですね。
何をもってウルトラなんでしょうね。
山村さんの影響でしょ
うねいやいや違うアップルはもうスーパーの上行くウルトラでウォッチを作ったよ、うん、そういうことでいいんですかね。
マックのチップでもウルトラってつけてますよね、今、M1 ウルトラ。
そうか、そっちありましたね。ああ。
だから、やっぱり、ウルトラにハマってるんですよ、はい、きっと、中の人たちが、
はい。クックさんはキャプテンクックとか言われるから、キャプテンウルトラとか絶対出さないかな。わかんないね。多分、お二人ともキャプテンウルトラっていう特撮作品を知らないね。
あ、名前だけしか知らない、
ね。ウルトラマンとウルトラセブンの間に放送してた作品ですよ。ということで、すいません。ウォッチの話戻ります。ごめんなさい。タフ仕様ということなんで、あの動画、アップルウォッチウルトラこうですっていうデモンストレーション動画というか、 あんな過酷なとこ行くっていう、
うん、
なんか砂漠をマラソンしてたりとか、普通はなかなかそれないと思うけど、長距離マラソンみたいな格好で走ってはったりとか。
あ、普通じゃない使い方向けってことですよね。
ねえ。すっごい極寒地というか、雪積もってるところで吹雪の中、アプローチで見るって、袖寒いやんって思ったの、私。普通袖の外に巻くんちゃうん、そういう時はって思ったんですけど。
それは確かに思うね。
あれですよ、その袖の上からつけてもちゃんとセンサーが皮膚に触れるように穴が開いた、はい、アップルオリジナルジャケットとかそういうのが出てくるかもしれないですよ。
出ますかね。まあ、それはサードパーティーを残すような気もせんではないですけどね。
ああ、まあ、サードパーティーが出しそうです
ね。うん、そこがね。そう、そうか、何が何でも肌に触れとかなあかんの難しいですね。
そうですね。
延長コードとか作らないですかね。ウォッチの裏に貼ってビューって伸ばして袖の中回り込んでって全員かな。でも三浦さんは買えないけどももうめちゃめちゃ欲しいという。
もういいですね。本当これは望んでた形ですね。
はい。
まず私が感じたのは形がいいなと。
はい。
この形はくすぐられましたね。
うん。
で、頑丈だっていうのも、
はい、
やっぱり普段使いとは全く違いますけど。これなら本当に安心して日常では使えるよねというのもありますので、はいはい、これはね最高ですね。
航空宇宙グレードのチタンを使った49ミリの厚みの49ミリの大きなサイズと厚みを持つと書いてますね。
うーん、
サイドボタンが反対側にも一つつきましたでしょ。
はいはいはいはい、
オレンジ色で、
はい、
これなんかカシオさんがデザインしたらこんな感じになるに違うかなって思ったんですよ、私。
も
う、まあ、違うっていうご意見もあるかもしれないですけど。
確かにカシオさんの時計、こんなオレンジ色のボタンが、ね、見たことあるような気がする。
うん。
うん
うん、だから、G-SHOCKとか、もうすごいブーム、まあ今でも人気で、一時すごいブームがあったでしょ、でも日本でも。
そうですね。
ね。で、あの時の G-SHOCK のブームって、本来は耐久性じゃないですか、売りは。
はい、
でも耐久性以外になんかいろんなもんがてんこ盛りだったでしょ、デザインも含めて。
そうですね。
で、矢継ぎ早にいろんなのが出て、で、その G-SHOCK を持つことそのものがステータスになっていったじゃないですか。
うん、
で、多分 Apple はこのウルトラでそれをやるんかなって思ったんですよ。
おー。
なるほど。
もう三浦さんおっしゃるように別にすごい雪山行くわけでなく、ね、その海外のすごい深い海へ行くわけではないんだけど、それを自分がつけてるっていうこのステータス的なこと。はいはいはい、
うん、
そこにアップルは勝機を見出したというか、ね、うん、したんやろうなと。
ああ、わかります。私も G-SHOCK に憧れた世代というか、人なので、
はいはいはいはい、
うん、それを気持ちがね、ここでまたくすぐられましたね。
アップルウォッチエルメスとはまた違った形のアプローチの仕方ですね。ブランド化っていう、
う
ん。
スミレさん的にはこういうハード仕様というか、はい、なんですか、そういうのどうですか。
いや、いいと思いますよ。
はい。
私が気軽に買える値段だったら買ってるかな
って。お値段、さっきから言ってるんで、見とくんですけど、129,800円でしたっけ？
で、何年使えるのかな、これ現役でっていう感じもあるんで。
そこがね。
そうよね。
iPad とか Mac みたいに、買い替えるっていう感じに使えないじゃないですか。下取りってなかなか、うん、あ、安いんやろな、どうせ下取りはって思っちゃうじゃないですか。そこがちょっと確かに何年使えるかなは気になりますよね。
これやっぱりたまにアップルウォッチで毎回出てくる富豪向けにゴールド仕様に改造しちゃったみたいなのあるじゃないですか。
エディション。
金メッキ加工とか。
わざわざその高級志向に合わせたバンドとかね、つけたもん、
はい。そう。これはもうそういうの出てくるんですかね、やっぱり。
アラブの出すでしょうけど。でもなんかそれちょっとちぐはぐな印象ですね。
まあそうですよね。
いや、それこそもう宇宙ロケットのなんか素材使ったバンドですとか、言うんならなんかわからんでもないですけど。
確かに。
これ、ね、もう一回値段見ました。124,800円。で、3回払い出て3回で払えるか人の生活をね、求めると思って。無理無理、もう36回払いや、こんなんって思いますけど。
3本買えますからね。
そうね。
3回払い。普通のアップルウォッチが。
ねえ、これはもう。バンドがいいですよね。アルパインループ。と、それから、これはオーシャンバンド、それからトレイルループってね。従来のあったバンドをちょっとまあアレンジした感じなんですが、それぞれスポーツ仕様のバンドです。
これはアップルの公式でも出てますけど、
はい、
バンドの取り付ける部分の規格自体は従来のアップルウォッチと同じなので、
はいはいはい、
今回のシリーズ8で言ったら45ミリのボディのものには、はい、 このウルトラのバンドもそのままつけられるそうです、
はい、そうか、ウルトラには大小のモデルの分け方はないんですね。
今のところはそうです。
ワンサイズなんです、ね、1種類だけなんですね、うん、記事でもアップルウォッチウルトラは極めて真面目に作り込まれたアスリート向けのスマートウォッチだったと評価されてましてね、うん、これ買ったら三浦さんまた自転車で大会行かなきゃいけないし。
あ、そうそうそうそう。これね、もう何回もこのアップルさんのホームページでぐるぐるぐるぐる行ったり来たり、上にスクロール下にスクロールして見合わせしてるんですけど、はい、見てるとだんだんもうそれにハマっていっていて、はい、僕のものよみたいな感じになってますよね。なおかつあのね、その中でやっぱ、はい、あの面白いなと思ったのは、はい、海に潜る人、ダイビングの皆さん専用のアプリが開発してるんですよね。で、そういうシリーズで、はい、多分今後、自転車用とか、
はいはいはい、
通常スイミング用とか、そういうふうな、いろんなスポーツ用の専用のアプリみたいなのが出てくると、さらに面白いなと思っていて。
いや、それはそうですよ。
私だったら自転車向けのやつが出てくると、それ入れれば、活用できなかったものができるようになってくるじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのも今後期待したいなと、
あ、
思ってます。
SNS でも特にアップル製品興味なかった方でもダイビングしょっちゅう1年に何本も潜ってされる方がもうこれすごいよという評価で、あのダイバーウォッチこれまでできないことがいっぱいできるって言ってね、評価してましたね。
あ、いいですね。
このアップルウォッチウルトラのティーザームービーというかあれの中で専用のフェイスが出てくるじゃないですか、
うん、
時計の表示やのにコンパスが一緒に乗ってるとか、あ、早くこれ使いたいと思うんだけど、はいはい、私のアプローチに使えるかな、
どうなんでしょうね。
使えるんやったら使いたいなと、期待してました。
ちょっと外観で最後に言うのが、今までデジタルクラウンのところは、セルラーモデルだけ赤だったんですよね。
まあ、あそうですね。赤い丸い線が入ってましたね。
で、ウルトラの方は、初めてじゃないですかね、はい、オレンジになってますよね。
あ、そうですね。
うん、この違いもまたちょっとくすぐられましたね。うん、
はいはいはい。
用意されてるバンドの中でよく写真に出てくるのもオレンジなんで、はい、なんかすごくオレンジ推しですよね。
オレンジ推しですね。
うん、
ね、
うん、
これは科学特捜隊と同じ色ですね。
その科学特捜隊の制服の色ね。
あ、なるほど。
そんなわけでアップルの修理の話もねちょっと出てましたんで紹介です、はい、IT メディアにあった記事からご紹介です。アップルケアプラス、新しくなって修理サービスの利用回数が無制限にという記事で、先日のアップルの発表イベントに合わせて発表されたんですが、どっちかというとサイレントというか、サイトの上での情報だけでした。特に発表イベントの中、動画の中でクックさんがこれに触れたことはなかったですけども、9月7日からアップルケアプラスが新しくなってますということで、購入後1年間のハードウェア限定保証、90日間は無償のテクニカルサポートも利用できまして、延長ができるっていうものですけど、これまで過失や事故による損傷に対する修理などのサービスは1年に2回までという制限がありました。これが利用回数の制限がなくなりました。過失や事故による損傷については何度でも低価格で修理してもらえるようになったということです。これね、iPhone についてくる USB-C ライトニングケーブルもその対象だそうです。
あ、でも、ライトニングケーブル自体は前からの交換対象になってませんでした
っけ？なってましたけどね。
私交換したことありますよ。
ただもうこれ今回の過失でっていうことが
多
い
ですね。ああ、なるほど。
自分で踏んでしまったとかね、なってもそれでいけるという。
これ低価格で修理してもらえるって本体価格とどのぐらいの差になるのかちょっと気になります ね、
そこがね。記事では一応キャプチャーの画面があって iPhone で画面または背面ガラスの損傷の場合、これ Apple Care Plus 入ってる場合はですよ、3700円税別、それが過失や事故によるその他の損傷は12900円というふうになってますね、
うん、
そうですね。普通は自分でやってしまったもんはしゃあないかなと、派手に修理料かかってもそれはしゃあないのかなっていう諦めがあったんですが、回数何回でもっていうことだとちょっとありがたいですね、
うん、
あ、これケアの値段上がるんかな、ひょっとして、
あの今もうケアに入ってる人自体は据え置きで、
そ
う
そ
う、
それはね、はいはい、あのケアの値段がこの円安で変わってないかどうか見てないかったこれ変わってるん違うかなっていう気がしますけど、どうでしょうね、今見てますが、
あ、そうそうそう、あれ今いらっしゃらないですけど、ハルさんはアップルケアつけたんですかね、 iPhone
つけるでしょう。
そのお値段とかもちょっと気になりますよね、
そうですね。後でまたね、湯水のようにお金使いたい人ですから、一回聞いてみますね。
そんなことはないと思うけど
大富豪みたいに言ってるけど今 Apple Care Plus 2022年9月11日現在で iPhone 14 Pro を2年間の Apple Care Plus に入りますと、その料金は 31,800 円 です。今言いましたのと、盗難紛失プランでした。すいません。普通の修理対象の Apple Care Plus、こっちは 29,800 円です。大体それぐらいの値段やったと思うんで、過去の料金は振り返らずに Apple Care Plus 入りましょう。iOS 16がもう9月13日からリリースされてますよね。使った感想はまた来週ですね。すいません。今わかんないので、はい、また皆さん使った感想などコメントお待ちしてます。NSSH さんがツイッターの方でいただいてまして、iPhone 14 Pro 128GB を購入するとした場合、24回で買い替えるとすると、Apple 直販だと36分の24なので、99,864円。ソフトバンクだと175,680円で25,000円ほど高いが、48分の24で87,840円。ソフトバンクの方が12,000円ほど安い。こういう理解でいいのかな、といただいてまして、これ字面で見ると分かりやすいんですが、今音で聞いた方、ん?ってなってると思うんで、うん、大体の感覚で聞いてください。すいません。こういう高い金額の商品のお買い求めはちゃんとお店でもう一回確かめた方がいいと思いますんで。
そうですね。24回払ったら残りの返却すると、端末を返すと残りの分が免除になるっていうことで、
そういうことですね。
それでも計算すると、Apple 直販よりもソフトバンクで買った方が若干安くなるということなのかなってツイートですよね。ソフトバンクさんに限らず、携帯キャリアから端末だけでこういう返却プログラムを使って購入することもできるんで、制度上は。
はいはいはい、
でそうすると、変なオプションというのも変な言い方ですけど、これをつけて、あれをつけてみたいなことをされる心配も、まあそんなにないのかなとは思います。
まあ、だいぶ不満しになったんですが、一時も知らないの言うこと、いろんなプランつけられてしまって、壊されてるみたいなお話がね、よくニュースなんかでやってましたけど。
ひどいやつだと、iPhone 買ったおじいさんだかおばあさんだかに SD カードを定価で売りつけるみたいな。
ねえ。でもおじいさんも心得たもんで、ああ、別に家のパソコンに使ったらええんやろみたいな、そういう返しがあったかもわかりませんけど。同じ購入話ですと、アンパイ19753さんからは、iPhone SE 3を使い続けるかだいぶ悩んだけど、初始貫徹、iPhone 14 Pro 256GB スペースブラックを注文しました。せっかくだから Apple 京都まで行こうかと悩みましたが、最終的に宅配にしました。自身初のワンボタンなし iPhone、そして初の発売日納品です。と、いただいてまして、発売日納品だそうですよ。9月16日もそうですよ。
ねえ。羨まし
い。ねえ、9月29日までいけへんのに。
28ですか。最速28。
最速28、
ね。ただ10月5日の可能性もありますけど。
ねえ。これ、アンパ19753は、ハルさんとか他の方がぶつかってしまったトラブルには引っかからなかったと思うんですかね。
ということですね。
そっか、ぶつかったけど、それほどひどくなかった可能性もありますね。
可能性もありますね。私にリプいただいた、
はい、ヒロフワさんちゃいます。
ヒロフワさんですね。クローム使ったらいけたというね。
はいはい、ヒロフワさんは、私は9月16日予定となったので自分でびっくりしています。発売日にゲットできるのは私の iPhone 歴で初めてです。
あ、そうなんですか。
私は初代と4の時ぐらいですかね。
発売日
発売日に Apple Store 行って、あ、初代はヤマダ電機やから、とにかくお店行って初代発売日に買ってってしましたけどね。それ以降はもう発売日過ぎてもいいやみたいな買い方になってしまいます。
私もアップルストアの店頭で買ったのは iPhone5S1 回だけでしたね、うん、その後オンラインストアで買うような感じでアップルが誘導してってたじゃないですか、
うん、そうね、まあ、コロナに特に、ね、うん、ね、なりましたからね。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのもっと早く気づけばよかった。 Mac の画面キャプチャーのコマンドにいくつもの種類があるのを知らず毎回全画面を撮っていたとか、 Apple のホームページからでも程度の良い中古品が買えるのを知らずお店を回っていたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの9月の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。9月28日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は9月17日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。